ここからの時間は、優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編。ナビゲーターの横井雅子です。この番組は京都市北区上京区在宅医療介護連携支援センターの協力でお送りいたします。在宅医療に関する取り組みについて、毎週月曜のこの時間にご紹介しております。これまでに医師、歯科医師、薬剤師、社会福祉士、ケアマネージャーといったさまざまな職種の方から、在宅医療や介護に関わるお話をお聞きしてまいりました。在宅医療がどういうものか、またどのようにしたら受けることができるのか、そしてそれぞれの職種の方々が連携をとって患者さんや患者さんのご家族をサポートしてくださっているということを知ることができました。在宅医療や介護のことを知ることで、これまで諦めてきたことでもとにかく相談してみようという気持ちになった方もいらっしゃるのではないでしょうか。今週と来週は2回にわたり、在宅で使える介護サービスいろいろと題して、在宅における介護に必要なサービス、使えるサービスについて前編後編に分けて詳しくお聞きしてまいります。リスナーの皆様からのご質問やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は075-432-5806、 ファックスは075-432-5806です。地域が一丸となってあなたやあなたの家族をサポートする在宅医療や介護について、今日もこの後スペシャリストの方から丁寧にお話をお聞きしてまいります。優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編。第9回目は、在宅で使える介護サービスいろいろ前編をテーマにお話をお聞きしてまいります。さあ、それでは本日のスペシャリストの方をご紹介してまいりましょう。京都市小川地域包括支援センター主任ケアマネージャーでいらっしゃいます長谷香織様にお越しいただきました。長谷さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、今日は在宅で使える介護サービスのいろいろについて教えていただくのですが、いや、実際にどういったものが使えるのか、どういったサービスが受けられるのかっていうの、本当にわからないんですよね。
そうですね、私たちのところも相談の窓口としていろいろな相談をお受けすることがたくさんあります。まあ、その中で介護保険の申請のことであったりとか、まあ、介護保険のサービスどんなふうに使ったらいいのかとか、日々の生活の中の困りごとも多く寄せられてまいります。
なるほど。一体どんな相談ごととか、なんて言うんでしょう、まあ、お困りごとっていうのが寄せられることが多いんですか？
まずですね、介護保険の申請をどうしたらいいのかっていうところへんとかですね、それとあとは日々の生活でこんなふうなこと困ってるんだけど、サービスで解決できないかなっていうようなことをたくさんご相談を受けることがあります。
そうなんですね。そういったご相談ごととか、なんて言うんでしょうか、お困りごとに関するまとめられた何か参考になる資料とかってあるんですか？
ですね、高齢者のためのサービスガイドブックとして、まあ、京都市の方が発行している健やか進行中というのがあります。
健やか進行中、
はい、
これは私たち一般市民も見ることができるんですか？
そうですね、最寄りの区役所でいただくことができたり、また地域包括支援センターでも相談の時によく使わせていただいております。
うーん、 そうなんですね。じゃあ、こういう冊子を見て、じゃあ、すぐに、申請すればそのサービスが受けられるという感じになるんでしょうか。
ですね、まず介護保険の申請では、ご本人さんの希望であったりとか、それからかかりつけの先生のご意見ということが必要になります。またご自宅の方に調査員さんが訪問して、ご本人さんの身体の状況などを、調査して、それから約1ヶ月ぐらいで、認定の結果が出てくるということになります。
じゃあ割と結構な時間がかかってしまうんですね。
そうですね、お急ぎの場合は、申請と同時にサービスをご利用いただくことができます。またそれは相談の窓口で詳しいご相談をいただければというふうに思いますので、はい、
なるほど。じゃあ、状況に応じてそのサービスの受けられ方とか開始時期が変わってくる。
そうですね、はい。
そうか、じゃあ、必ずその、これだけかかるんだっていうのではなく、まずは相談する。
そうですね、相談していただくことがまず第一かなというふうに思います。
なるほど。じゃあ具体的にその介護のサービスというのはどういった、種類があるんでしょうか。
ですね、在宅のサービスと、それから施設サービスというのがあります。はい、
在宅でできるサービス、受けられるサービスと、あと施設でのサービスというと、それぞれお聞かせいただきたいんですけれど、まずじゃあ在宅のサービスっていうのはどういうものがあるんですか。
訪問介護と言われるサービスで、ヘルパーさんとかがご自宅に訪問して、食事、入浴、排泄の介助であったり、日常生活の手助けを行っております。着替えとか入浴、排泄のお世話など、直接体に触れる介護と、それから見守りとかも行います。調理や買い物、洗濯、掃除など日常生活の援助を行っております。で、夜間の対応の訪問介護もありますので、24時間の介護が必要な方の生活を支えていくサービスになっております。
すごい、これ24時間ずっとそばにいて見ていただくサービスと思っていいんでしょうか。
ではなくて、必要な時に訪問をさせていただいて、介護をさせていただくっていうことになります。
なるほど。じゃあ例えば、入浴の介助が必要な時に、その時間に、予約をしておいた時間に来ていただいて入浴をさせていただいたり、あと、お料理を作ってもらって食べさせていただくという、その時間によって来てくださる。
そうです。
はい。でこれが夜間の対応もしてくださるということなんですね。これがその保険内でしてもらえる。
そうです、介護保険のサービスになっております。
その他にはどういったものが。
デイサービス、通いのサービスとしてデイサービスというのがあります。
はい。
で、デイサービスセンターなどに行かれて、機能訓練、食事の介助、入浴の介助、排泄の介助、レクリエーションなどを行います。
レクリエーション、なんかこれでよく皆さん集まって折り紙とか作ったりされるやつですか。
そうですね、なんかそういうイメージが大変強くなるんですけれども、最近では、半日程度のデイサービスも増えて、機能訓練とか運動をするようなデイサービスも増えています。
ジムに行って運動するような、ああいうものですか。
そうですね、高齢者のジムで男性の方もね、使いやすくなったってよく言われております。
いろんなものができてるんですね。あとその他には、例えばそのお泊まりとかもあるんですか。
そうですね、ショートステイと言われるサービスで、特別養護老人ホームなどに行かれて、短期間の入所をされて、その施設で食事、入浴、排泄など日常生活の介護を受けられたり、機能訓練をされるということがあります。
確かにこれご本人さんは実際どう思われるのかよくわかんないですけど、家族にとってはありがたいシステムですよね。
そうですね、利用者さんの気分転換とか、交流の場所にもなりますし、また家族様のご旅行とか、介護の負担の軽減の機会となって喜ばれている場合が多いです。
うちも祖母が介護が必要な状況が10年以上続いてたんですけれども、その時にやはり一番困ったのが、その目を離せない。だからといって、その本人はこういう短期のお泊まりとかに、ショートステイとかに出るのは嫌がったりとかがあっても、家族としてはどうしたらいいのかわからないということがあったんですけれども、でも24時間体制で見ていただけるとなると、かなり家族の 安心感にはなりますよね。
そうですね、あの小規模多機能というサービスもありまして、
はい、
まあ、利用者さんの心身の状況に応じて、通いを中心に、まあ、訪問とか泊まりの組み合わせをしたサービスがあります。まあ、馴染みの関係とか馴染みの人がそこにご自宅に訪問することで、まあ、ご本人さん、まあ、家族さんにとっても安心のにつながるようなサービスの方があります。
あ、でもこれを聞けてだいぶ納得というか良かったっていうのはあります。もしショートステイだけでひたすら家族、介護が必要な家族を外に出さないといけないというのであれば、本人が拒んでしまうと、もう私たちはそれでああとなっちゃうじゃないですか。
そうです ね、家族さんにとってはとても負担の大きな、ね、はい、介護というのは大きな負担になりますので、うん、まあ、サービスをうまく使っていただくことで、ご本人さん家族様が安心できるようなサービスにつながっていくかなというふうに思います。
なるほど、確かにやっぱりその大切な家族だし自分たちで見たいっていう意思を持って、在宅で介護してるわけなんですけれども、やはり人間ですので気分的に本当に疲れてくることもあります。真夜中にね体調を崩して起きないといけない、それによって睡眠不足が重なっていく、で昼間は仕事があるとなると、やはりこうやってそのね、まあ、ケアマネージャーの方々に手伝っていただいたり在宅にケアに来てくださる方の存在っていうのは本当に大きいものだったっていうのを今ちょっと思い出しながらお話をお聞きしてたんですけれども、やはりこういうことをその受けるサポートを受けるためには、やはりまあご本人様であり家族がそういった専門のところにまずは聞きに行くというのが大切なんですよね。
介護とかをよく知らない方もねたくさんいらっしゃいますので、うん、まあ、こういう地域包括支援センターとかにご相談いただくと、ご本人さんの状況に合わせてご相談を受けたりとかアドバイスができたりということも、うん、あるのかなというふうに思います。
なるほど。あとまたその介護 その認定を受けるにあたって、その介護保険のサービスがどれだけあるかっていうのも、おそらく冊子を見ただけでは素人にはなかなか分かりにくいものがあると思いますので、先ほど少しちらっとね健やか進行中という冊子を拝見させていただいたんですけれども、これをまあ見ながら分かりやすくその窓口で説明していただけると思っていていいんでしょうか。
そうですね、はい、
なるほど。じゃあちょっとこのまず、健やか進行中びっくりマーク2つ書かれた、ね、はい、この冊子は、まず区役所の介護保険の窓口もしくは地域包括支援センターに行っていただくといいということですよね。
そうですね、お配りすることができるかと思います。
なるほど。小川さん、失礼いたしました、長谷さんのいらっしゃいます地域、京都市小川包括、支援センター、こちらに行ってもいいんでしょうか。
そうです、来ていただいても私することはできますし、はい、ご相談もお受けすることができるかと思います。
なるほど、わかりました。いや今日は介護保険で受けられるサービスを中心にお話をお聞きしてまいりました。きっとねまだたくさんその介護保険で受けられるサービスっていうのはあるんですよね。
そうですね、また在宅の方とか、まあ、在宅の環境を整えるようなサービスもね、はい、たくさんあるかと思いますので、うん、ご本人さんの状況に合わせてサービスのご相談とかをしていただけると、私たちも生活を支えるというところで安心して地域で暮らしていただけるんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、住み慣れた我が家で生活していくためにはやはりいろんな力になっていただけるそういった場所、そしてそういったスペシャリストの方に相談しながら、進めていくっていうのが大事だっていうことをこれまでお話聞いてきた中でもよく実感することができます。今日は、まあ、基本的には、介護保険で受けられるそんなサービスについてお話をお聞きしてまいりました。第9回目在宅で使える介護サービスいろいろ前編としてお話を、してくださいましたのは京都市小川地域包括支援センター主任ケアマネージャー長谷香織様でございました。長谷さん、今日はいろんなお話詳しく、お伝えいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は在宅で使える介護サービスいろいろ前編として介護保険で使えるサービスについてお聞きしてまいりました。介護保険サービスを利用するには介護保険の認定が必要です。そして介護保険の認定はどうやったら受けられるのか、どこへ問い合わせればいいのか、今日お越しくださいました京都市小川地域包括支援センター主任ケアマネージャーの長谷さんが詳しくお話しくださいました。区役所の介護保険の窓口、地域包括支援センター、さらには居宅介護支援事業所でも代行を行うことができるということです。今ご家族の介護で一人で悩んでおられる方、ぜひ一人で抱え込まず、こういった窓口で相談をしてみられてはいかがでしょうか。介護サービスを受けることによって患者さん本人はもちろんのこと、介護をしておられるご家族にとっても大きな安心感を得られることも多いかと思います。大切な家族だから私が頑張らないとという気持ち、ご家族の介護を経験してこられた方ならばなおさら実感しておられるかと思います。しかし介護は期間が決まっているものではありません。介護を続けていくことで慣れていくこともたくさんありますが、睡眠不足や疲労は必ずやってきます。そんな状況で介護をしていては介護を受ける患者さんにとってもベストな状態とは言えませんよね。介護サービスとは患者さんだけのためではなく、介護をする家族のためにも大変ありがたいサービスです。長谷さんのお話にもありました、京都市が発行している健やか進行中という冊子もぜひ参考にしてみてください。受けられるサービスを上手に活用して住み慣れた我が家で心地よく暮らしていける方法を考えたいものです。次回第10回目は在宅で使える介護サービスいろいろ後編として、引き続き介護サービスを詳しくご紹介いたします。これまでの放送はポッドキャストでお聞きいただけます。ラジオミックス京都のホームページの右上にあるポッドキャストをクリックしてお聞きください。優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編、ナビゲーターは横井雅子でした。この番組は京都市北区上京区在宅医療介護連携支援センターの協力でお送りしました。